子供がまだ食べてる途中でしょうが。
どこの北の国からなんですか。
いやあのね、はい、くちゃらーって知ってます？くちゃらーって
くちゃくちゃしながら、
そうそう、もうあれが不愉快でね、はい、僕ねもう本当あれね、もうどないかしてくれへんかなと思うんですけど、
まあなんか私も気をつけるようにしてるんです、実はそれ、あのなんか育ちが出てしまう気がして。
そうなんですよ、
ボロは着てても心は錦のつもりなので、やっぱりね、なんというか7人兄弟の長男としても、そういったところではやっぱりあの規範となるべくっていうところはあるんですよね。
長男ですね、はい、あのね、はい、そのくちゃらの話なんですけど、
どうぞ。
この先日あのよくここにも、まあ、ゲストでたまに出てくるロッキー、
はい、
くんがね結婚式挙げましてね、
11月の12日、
はいはいはいはい、もうすごいいい感じでしたけど、その前々日ぐらいにね、はい、親父ね、足痛いわ、ちょっと足痛でもビリビリ電気走るから救急車呼んでくれんかなって言うてきたんですよ。
あら、
で救急車呼んで、
はい、
でまあ奈良さんで来るじゃないですか、
うん、
で救急車の基地も近いんですぐ来て、
はい、
で、まあ、川の向こう側に伊勢海病院っていうのが一番近いんで、
ありますね、
そこ行って、
はい、
調べたら、いやレントゲンもどうもないですよ、うん、言って、多分その脊柱管狭窄症っていう、
はい、
脊髄の神経のを圧迫してるんですよ、液が流れになってね、
はい、
水液が止まって脊止められて圧迫してむき出しになってる状態やから、
はい、
多分それが原因ちゃうかなって言ってんけど、うん、若い先生やって26、27ぐらいのね、
うんうん、
で村上整形外科っていうね、
はい、
いいとこがあるんですけども、うん、整形外科のね、
はい、
そこ通ってるもんですから、そこ行って相談してくださいって言われて、
はい、
で行ったんですよ。ほんでそうかなー言って、そんなこんな腫れてここちょっと青なってるなー言って先生が見て、
はい、
でレントゲン取ったら俺取るかなー言って、
おい
小指の、はい、小指とかこう集まってくる部分あるじゃないですか。
ありますね、
骨の付け根、はい、もう第2関節第3関節を取り越したと思う、そこはちょっと折れてるっつって。
そうですか、
うん、分かりにくいとこらしいんですけど、
はい、
折れててなんかもう全治 2ヶ月。
あら、それはちょっと大変ですね、
うん、
まあやっぱりあの弱い重ねられてますからね、お父様も。
そうですよ。んで万先生ってどんなうんぬんこんなん言うてるからさ、そのロッキーの結婚式とか披露宴とかやのに何言うてんやろうと思って、
はい、
それ見きますやん、
うん、
まあちょっと行きましたけど、
はい、
その行く時に、
はい、
バスの中でね、
バスの中で、
まあ、俺弟と一緒に行ったわけなんですけど、うん、
はい、
弟とこう並んでて、
ええ、
で後ろなんか おっさんなんかな、
おっさん
ガム噛んどるんですよ。
お
もうガム噛むスピードがめっちゃ速いねみたいな、
はい、
なんかそれもうなんかそれはすごい不愉快で、
はい、
もう なんでガム噛む時口開けて噛むねみたいな永遠に咀嚼止まれへんやんガム噛んでたら。
まあそうなるね、
うん、
はい、確かに。
なんでなんやろ、
なんなんやろね、
うん、
うーん、もうなんかイラチな感じが口からも出てるんじゃないですか、よう分からんけど。
あの今 YouTube とかでもよね、あの、はい、韓国の女性の人に多いみたいで、
はいはい、
くちゃらって言って上げられてるけど、うん、ニコニコ動画とかにも、
はい、
あれもちょっとなんかね、なんかその文化とかもあるんかな、風習とか
というところもあるでしょうね、
うん、
ただなんかやっぱりあの生理的に受け付けない感じはします、私は、正直なところ申し上げますと、はい、
なんかその舌打ちのタイミングも違うらしいですよね、韓国とかね。
そうね、やっぱり文化が出て、まあ、口を使うというところで出てしまうのかもしれませんけどね、あの何でしょう、どこの国だったから日本人は舌打ちをするっていうのが、まあ、あまりよろしくない表現じゃないですか、
うん、
スペインとかでは別にそういうわけではないとかっていうことを聞いたりもしますけれども、なんかやっぱりあの目は口ほどに物言いとは逆ですけど、やっぱ口がね、あの言うところは もちろんここから発してるわけですから、
そうですよ、
出てしまうんでしょうね、
うん、
うーん、そうか、何なんでしょうね、確かに、
はい、
やっぱりあのその口の動きとかっていうのはさっき私も言いましたけど、やっぱりあの規範となるべくというところはちょっと実はあの気をつけながら生きてきたんですけど、最近はちょっと緩んでしまってるんで、今のお話を聞いて、
はい、
なお一層気をつけないといけないなっていうのはちょっと思いましたね。
食事した時はねやっぱりね気をつけてますけどね、
はい、い
やたまにそれはみたいな時ありますけど、
はい、
そのガムをね、
はい、
そのマッハで、
マッハで
咀嚼するのをやめてください。始めましょうか。
そうですね、気をつけましょう。
ガクト
大橋の
ナイナーは
お年頃。
2017年12月9日土曜日。皆さん元気ですか？元気があれば何でもできる。大地学です。
はい、どうも皆さんこんばんは、あるいはこんにちは、あるいはおはようございます。あなたの心のサンタクロース、あなたの心にサンサンクロースする大橋です。
苦労はしないでくださいよ。苦労は工程でもせえ言いますけどね、まあ、した方が経験なんねんけど、あれ嘘ですからね。
そう、
はい、
苦労は若いうちから肩でもしろなんて言いますけれども、細かいなって山、まあね、
いらん苦労はしないでいいです。
本当にそう思いますよ、
はい、
というわけで始まりました、はい、2017年12月9日土曜日の
土曜日ね、
大魔王お年頃なんですけれども、
うん、
今日は一体全体何のお話をするんですか。第一科学
最近ね、あの武井絵美ちゃんがね GM でね、あのブラックフライデーかなんか言うてね、イオンの関係のんがなんかしてるって、ブラックフライデーってあんまりいい表現じゃないなと僕は思ってるんです。
まあそうね、
うん、
なんでしょうか、株式の世界とかでは、株価があの急落するとかっていう時に、はい、ブラックなんじゃらっていうふうに言われるんで、あんまりよろしくないなっていう感じにはなりますけどもね、うん、
世界大恐慌の時もブラックマンデーなんて言いましたからね。
そうですね、そうですね、
だからそのブラックっていうのがね、ちょっとなんかその、はい、悪いイメージに、
はい、
まあ、人間として取ってるのか分かんないですけど、
はい、
そういう感じがあるんで、あんまりよろしくないなっていうけど、武井絵美ちゃんがその黒いなんか服着てなんかいいなと思ってしまうんですけど、うん、逆にね、まあ、島村行こうかな思うんですけどまあそんな話はさておき、
はい
はい、
はい、
殴りましたね。
まあね、やっぱり、殴りましたね、
殴りましたね。
まあ、どこまでが本当なのか分からないんですけどね、
その話をちょっとする前に星取りを見ましょう、
はい、そうですか、
はい、
そうですね、まあ、やっぱりあの裸の男のぶつかり合いですよ、
ぶつかり合いですよ、
はい
はい、
あの大相撲ね、2017年の11月場所ですわ、
うん、
九州場所についてのお話というところでやっていくわけですよね、
はい、
まあ、星取り表ね、これあの正直なところを申し上げますと、我々結構早い段階で収録をしてますので、千秋楽の結果を知らないのですけれども、
はいはいはい、
ね、
うん、
まあ14日目終わった時点でですよ、実は実は
実は
もう優勝決まってますからね、
決まってましたね、
はい、
はい、どなたですか、どなた出すかって何、
はい、
はい、
あのダワーがやってくれたんですよ、
はいはい、
はい、
ダワージャル
そうダワージャルガルガルが
ジャルガル、
うん、おかしなことになりましたけども、
はい、
ま
あ、ムンフバト、
ムンフバト、
はい、
ムンフバティーンがやってくれたわけですよ、白鵬翔さんですね、
はい
はい
はい、
1985年3月11日生まれでおなじみの、
うん、
はい、あの32歳の、
はい、
もう平成の大横綱、
大横綱がしたの言ってる時に何せんだって言ってね、
はい、でそれは後の話ですよ、
ね、後の話ね、
後の話ですね、
うん、
あの別に今我々は、スマホを見てるわけでもないですけれども、
もちろんそうです、そんなことしないですよ、はい、僕はもうちっちゃい頃ちゃうわ、
はい、
あの社会人出たての時にもう早速スマホじゃないけど言われましたからね、
はい、
あの人を話した時に何キョロキョロしてんだって言って、
そうね、やっぱり言われます、
拍手ばれっつって
やっぱり、こうガーンと
そう
殴打されるっていうことがね、
あります
ね、それだから後の話なん
です、後の話ね、はい
白鵬翔関が、大横綱が、幕内最高優勝40回目、すごいですね、金字塔、
すごいな、うん、ちゃんと怪我もちゃんと直しはったんかな、これ
まあやっぱり、直しはったからこそですよ
ね、
結局ね、あの5月場所7月場所っていうところで、
うん、
私あの、まあ、結局あの言いましたけど体の出来がすごいなって、やっぱりあの後ろから見た時はあの尻の張りがすごいなって言ってたところだったんですけど、
うん、
9月休んで、メンテナンスして、11月戻ってきて、
はい、
やっぱりすごかった、やっぱり強かったっていうことですよね、
うん、
はい、
そのメンテナンスもすごかったんでしょうね、
そうですね、
うん、
やっぱりあのちゃんと戦える状態に持っていったっていうところなんですよね、うん、
でね、はい、キセニャンがね、うん、また負傷ですかこれ。
まあね、
もともと痛かったのかな。
もともと痛かったんですよやっぱり、うん、だってやっぱりね、そのあの結局はあの3月場所でね、あの殴られたんですよね、
うん
うん、ガンって、あ、殴られたわけじゃないですね、あれはね、突き落とされ
た。大横綱が喋った時に、はい、何やってんだ
っていうところで、
誰から電話だ、彼女です
そうなんですよ、いやまあそれは、そのね、
うん、
殴りかかった人に3月場所で、
うん、
まあ突き落とされた時に負傷したあの3月のその左肩の怪我がやっぱりずっと引いてる感じがしますね、はい、
うん、
結局は、
はい、
何でしょうか、横綱としての取り口ではないと、
うん、
どなたかもおっしゃってましたよ。
そうですね、
あの勝ちに流行ってしまうっていう気持ちばかりが動いてしまう相撲になってしまってるという、う
ん、ね、楽してね勝とうと思ったらね、
はい、
ダメなんですよ、
やっぱりどんと来いという形になってないんでしょうね、うんう
ん、ちゃんと直してください棋戦、
まあ、ちゃんと直すっていうつもりがあるからこそ、うん、まあ、鶴竜関ずっと休場ですからね。
そう、
はい、
沈黙の、
はい、沈黙の鶴竜が、
もう各界の背があるって言われてますか各界の背がある言われてますからね、まあ、
背がある件炸裂しますかね、いつ炸裂してくれますかね、でも鶴竜関の
次場所どうなるかなっていう話やけど、まあ次場所頑張ってほしいけどね、うん、年明けやし、
本当にあの名ばかりの4横綱の時代になっちゃってますからね、
うん、本当ですわ、
4人揃ってないですもんだって、
うん、
結局は
困った困った、ほんまに、
ほんまに困った困った、コマ取り姉妹ですよほんまに、
お
、うん、まあまあ結局は4横綱揃わず、
うん、
最終的には今場所も一人横綱になっちゃったわけですよ、結果的にはですよ、
結果的に、ね、
最終的には、
うん、
いやばかりですから、
はい、てるちゃんもあかんし、もう
てるちゃんもこれあの10勝上げたらっていう場所だったのに、
うん、
うん、もう初日から4連敗で一気消沈、
はい、うん、
結局は休場
かんね、
だってですよ、上位陣でフル稼働してるのって、
うん、
白鵬関と、
うん、
豪栄道関と、
はい、
御嶽海関と、
うん、
あ、吉風関、
うん、
でまあ、小結び、
うん、
2人、琴奨菊関と大野将関、
だって高安もさえもう休んでるしさ、
そうですよ、勝ち越したからもういいわってなってるんですよこれ、
なんだと、
としか思えないじゃないですかこうなったら、
まあね、そういう風に取られてもしゃあないわね、
カド番脱出したしって、
まあ、痛いの我慢して頑張ったからもういいやろっていう
ところ
にも捉えるかもしれないですけどね、
知れないですけどもね、
うん、
まあ、ともあれですよやっぱりね、
まあここまで上位陣おれへんかったらね、
スカスカやなと思われますよ、
まあこういう時代もまあありましたけど ね、
まあ、ね、
我々があのこの大魔王やってる間にね、
はい、確かにね、
うん、
もっともっと前はね
ありましたけど、ね、
ありました、うん、一人横綱の時代もありましたし、まあそうですね、
まあ来年も変わらないのなと思うんですわ私は、
この状態ではね、まあこれ前回の大魔王でもお話をしましたけれども、
うん、
やっぱりあの最近の力士は稽古しないからっていうね、
うん
うん、であの稽古で怪我に負けない体を作るという考えじゃないですもんね、
うん、
やっぱり、怪我してしまったら休むっていうところで、
そうですよ、
なっちゃってるんで、
うん、
なんか悪循環に陥ってしまってるのかなというところで、
うん、
本当はね稀勢の里大関は豊さんはですよ、もともと
は
あの怪我にものすごい強い力士だったわけじゃないですか、あの休みがつくのが悔しい嫌だって言ってた人なのに、
うん、
まあ、やっぱりそこでどっかあの一つ糸が切れてしまったのか、本当に痛い、故障なんだろうと思いますけれども、休みが続いてしまってますからね、無事これ名馬を行くはずだった人がこうなってしまってる現状、それがなおかつ横綱っていうね最高の地位というところであれば、うん、
はい、
やっぱり残念ながらそれが、まあ、総体全体を表してるんじゃないかなと、
うん、そうですね、まあ、無理しちゃってるっていう部分もあるんでしょうけどね、
ですね、うん、まあ、そうなるとですよ、なお、
うん、
のことはやっぱり白鵬関の、まあ、あのちょっとこの 1、2年は休まれてる機会もありますけど、 ずっとずっと無事にやってるからこそ、
うん、
40回目の幕の内最高優勝ですよ。
そうですからね、
40回優勝しようと思ったらですよ、
はい、
だって、年6場所制ですから、
うん、
はい、でそれが5年でも30回ですから、
うん、
で6年でも36回、
はい、
6年以上、まあ、7年は絶対にかかるわけですよね、
うん、かかりますね、
もとなるとですよ、
うん、
どんだけ一線を無事に張り続けてきたのかっていう証拠ですからね、これも。
そうですね。
まあそうなるとやっぱり周りが上位陣不甲斐ない中で、
うん、
もう優勝して当然だと言わんがばかりのこの第一人者、
はい、
というところで、
そうです、
さすがというところですよ。
まあでも本当にね、ちょっと今の状態をね、
はい、
どないかせなっていう話なんで、
そうですね、
もうその話に移行しますかね。
そうですね、あの最後に一つだけ、
はいはいはい、
その今のこの状態が問題だと思うところで一つ、私今日もニュースパッと見た時思ったんですけど、
うんうん、
白鵬関が55勝を挙げて年間最多勝っていう風になってるみたいなんですよ、
はい、
55勝ですよ、
うん、
55勝が年間最多
勝、うん、
白鵬関のかつての最高記録は86勝ですからね。
ああ、そっかそっか。
この30勝以上の差っていうのは、
うん、
だからよっぽど周りも休んでしまってるということですよね。
そうですね、
うんうん、だからまあみんなね5体満足な状態ではないかもしれないですけど、ただそれでもやっぱり大男同士のねぶつかり合いというところでは、うん、ファンも期待するところ多いので、
はい、
やっぱりそのあたりもうちょっと考えてもらえたらなと
ですね
いうところですね、
うん
うん、はい
はい、
というのが私からお伝えしたいところなんですけれども、
はい、
はい、いっちゃいますか。
いっちゃいましょう、
例の話に。
あ、裏も休んでるし、
そう、ね、裏も結局は幕尻でね、
うん、
休んじゃったんで、
ああもう、
はい、そうなんです。
まあでもすぐ帰ってくるでしょう彼は。
まあまあやっぱりね、レスリング相撲といいますか、
うん、
さっそうとした身のこなしをね見たいっていうファンも多くいると思いますんで、ぜひ元気にね復帰してほしいと思いますよ。
はい、
はい、
さあ問題の事件でございますけども、
はい、うん、事件、はい、現場で起こってますからね。
現場で起こってますよ
本当に。
一体全体どうなってるんだっていう
本当に、
僕ね、
はい、
まあそのお相撲さんって、
はい、
結局競技なんで全身が、
そうですね、
だからその酔っ払ってね、
はい、
暴れることは良くないと思うんです。
はい、
でも、
うん、
そのなんて言うんですか、
うん、
そういう席を与えてしまったっていうのも悪いと思うんですよね。
うん、
で、まあ、
ね、
まあ、携帯を触ってたのも悪いと思うんです、まあ、先輩を敬ってないっていうか、
はい、
なんかその最近のそのまあちょっと前にあった日本の若者の傾向っていうのが、
はい、
今モンゴルでもあるのかもしれない。
そうですね、
うん、
うーん、
まあだから別に辞めなくてええと思うし、はい、僕は横綱を辞めることないと思うんです、
はい、
ね、辞めさすこともないと思うんです、
うん
うん、だからこの一体何でこうなったのかっていうことを明確にして、
はい、
ちゃんと知りたいっていうのは最優先 で、別にそのまあお酒飲んで暴れることなんて、
はい、
まあお酒飲んでる人なら、
はい、
一度は、
はい、
あるとは思います。
まあね、大昔ですけど、第一画伯も、
はい、
女性レスラーに殴りかかるとかっていうこともありましたからね、うん、
あれはまあね、まあその、はい、まあ、似たような感じですね、でもあれを殴った俺も悪いと思う、
うんうんうん、まあまあまあまあ、うん、そうそう、まあ、酒の席だからというところもあるとは思いますけれども、何でしょうか、まあ、名前を出してしまいますけれども、春馬富士関がね、普段はだって何でしょうか、絵画を描くような繊細なところもあって、
うん、
なおのこと横綱にありながらですよ、
はいはいはい、
今大学院生でもあるっていうね、
うん、
インテリですよあの人も、で何でしょうか、巡業とかに行った時に、子供たちもわーって集まってくる中でですよ、
はいはい、
一人離れてるような女の子とかがいたら一緒に写真撮ろうよっていうような声かけができる人なんですよこの人も、
うん、
というの話を聞いてるとやっぱりそのギャップでね、
はい、
まあ抑圧されてるところもあったりするかもしれませんし、何かがあったんだろうし、よっぽど、まあ、彼のその金銭というか触れるところがあったんでしょう、
うん、
高野岩の方にもね、 っていうふうに、
まあ、それはあったと思います。それはもちろん
あの喧嘩はやっぱり両世話になるので、うん、最終的には
まあ、とで僕さっき言ったねやめさせることないって言ったけど、はい、まあ、例えばですよ、
はい、
鷹の岩関がもう、
はい、
既得だと、
はい、
なってたら、
はい、
それはもう傷害罪ですよ、
はい、
で死んでしまうと傷害致死ですよ、
はい、
そうなるとちょっと
話、ね、
その人が横綱やってるのはどうかって話になるかもしれない、
はい、
うん、だからそのいやその行動自体が問題っていう話なんですけど、
はい、
まあ、なんかいろいろ巷にこそ各界の中のですね、
はい、
その部屋の力士が位が上だったら、
うん、はい、
なんか偉いとか、
うん、
その偉そうにしていいとか、
はい、
っていうその問題、先輩後輩の部分ですね、そこが僕どうかなって一番思う部分で、その結局その春馬富士もなんでそこ行ったんやって言ったら、まあ白鵬がこの間チラッと聞いたなんか俺らの時代終わったって話もちょっとあるし、ちょっと若いもんと最近あの話してみたいっていうのもあったっていうのも、
うん、
高野岩関がその部屋の自分より格下のもんに厳しいと、
はい、
ね、まあ、厳しい親方のとこにいますから、
そうですね、
まあね、んそうですね、急ぐことないんじゃないですかみたいな感じの親方に元におるからっていうのもありますよ、そりゃあの厳しいとこに入ったらそ厳しいなるわって思うもん、
うん、
精神論のとこに入ったら精神論になるし、やっぱり、はい、その自分がやられて嫌なことは人にするなって話なんですよね、
そうですね、
結局は
そらそ
ら、だから先輩だから偉そうにしていい、殴っていいなんて法律もそのないし、
まあ、
法律なんかとんでもないし、
そらそら、
そんなことがまかり通る世の中でもないと思うんです。それが通ってるその各界がどうかなって思うぐらいで、
うん、
まあ、それもっと大問題ですよ、その高野岩が自分の息子やったらとかって考えたらちょっとそんな腹立たしい話やし、
そうですね、
うん、
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 まあ、あの何でしょうか、強者が全ての権力を握るっていうのはね、
うん、
あの構図ではあるんですよね、まあ、その各界もそうだし、まあね、うん、あの同じ公益社団法人であれば将棋界もそうだしってちょっと思っちゃうんですけれども、うん、強いものが、まあ、法律だみたいな、ね、ことになってしまうと、それはやっぱり何でしょうか、恐怖政治の世界ですから、
うん、
そんなもので統制が取られたら本当はダメなんですよ。でこういうような事件が明るみになった時に、結果的にあの世間様とのズレに、大きなズレに、まあ、あの客観的に見てる我々がですね、
はいはいはい、
気づくわけですよね、そういう世界のおかしいでしょうと、
うん、
いうことにね、
まあ、でもそれが普通なんでしょうね、この世界なんかでは。
そうなんです、
うん、
そうなんですよ。だからね、まあ、何でしょうか、その異様さ異質さっていうのがこういうふうに浮き彫りになる瞬間にね、
うん、
果たして自浄作用が働くのかどうかという話なんですよ、うん、やっぱり、
まあね、
でやっぱりあの先ほどからおっしゃってるように、我々真実を知りたいというか、
うん
う
ん、
本当のことを知りたいじゃないですか、果たして本当どうだったのかっていうことが、
うん、
今この収録をしている時点では全く明るみになってないので、
はい、
本当の意味では何も語れないんですよ、このことは。
そうですね、
あの憶測でしか物言えないので、これ、
うん、もうほとんど毎日やってるその場、朝の、
はい、
なんですか、なんていうの、ドキュメンタリーじゃなくて何番組っていうんですか、トーク番組っていうんですか、ニュース、
はい、
ニュースみたいなやつ の、
はい、朝のね、
情報番組っていうんですか、
はいはい、
ああいうことで言ってることと全く同じことなんですけど、
はいはい、
自分の意見が言いたいだけでしょ我々は。
そうですね、
ね、はい、でもね、これやっぱり言わざるを得ない、まあ、大魔王のお二人はどう思ってんのかって思ってる人もやっぱおるやろうし、
まあね、
うん、今回の朝青龍の実験はどう思いましたかみたいなこともありましたからね、過去ね、
まあね、
うん、コメントでね、
そうね、
これどう思ってんのやって、
まあそれはね、求められてしまいますからね、
うん、ハゲ、ドラ元ね、ハゲ
ハゲって、
言うてるんで、誰がハゲやねん、
まあどう思われるかって言ったら、うん、何でしょう、まあ、明るみになるというか、あのでも貴乃花親方は、
ええ、
なんかやっぱりあの本当の一元孤児だなっていうのはやっぱり思いましたね、改めて、うん、はい、あの本当に固くなな人、
うん
うん、生真面目だとも思いますけど、
なんかやっぱあるんでしょうね、
うんうん、いや、まあかつての洗脳騒動とかもちょっと思い出してしまいましたけど、うん、やっぱこれと決めたことを譲れないんでしょうね、
うん
うん、
だってあの伊勢ヶ浜親方が謝りに行こうよって言った時、はい、車に出て行きましたもんね
そうそうそう、何なのかなと、うん、いやこれがね、 まあ、先ね、うん、急ぐことはないというモノマネをしてくださいましたけど、確かに急がば回れかもしれませんけど、こんなことは善は急げだと思うんです、正直なところを申し上げると。
そうですね、
早くあの決着をつけないと、うん、相撲界全体に、その、何でしょうか、あと尾ひれがついてしまってですよ、どんどんどんどん、まあ、あの悪い方向に向かっていくことになると思うんです、こんなことは。
まあそうですね、僕ね、あの八百長問題は大問題だったと思うんです。
はい。
で、まあ、時津風部屋のその暴力の問題も、それは一人一人死んでるんですから、そうですね、大問題だと思うんです。はい。このでも縦社会のね仕組みについてはね、
はい、
そうまだ暴力があるのかという話じゃなくてね、はい、その例えば先生が生徒にちょっとあのなんていうんですか、あのなんていうんですか、あの制裁じゃなくてなんていうんですか、
体罰、
そうそう、与えたとかって問題になるでしょ、そういう世の中に、そうなったらね、ダメになっていくでしょう、それは完全に。
本当はね、あの私はそんなあの体罰を推進するとかではないんですけど、
もちろんそうです、
あのなんですけど、でもね、やっぱりあのしつけという意味では、あの体を美しくするって書きますけど、やっぱりね、どこかで体に教え込まないといけないというところがあるんですよ。あの言ってるだけではダメなところがあるので、どうしても手が出てしまうんですよ、足も出てしまうんですよ、それを持って痛みを知ることでですよ、あのやる方もっていうか叩く方も痛いし、叩かれる方ももちろん痛いんで、お互いのその痛みを持って分かるところというのは絶対にあるんですよね。これ悲しいかな。
そうですね、
あのこれを言ってる自分がどうなのかなと思うところもあるけれども、
いやいや、もうこれはもうそういう仕組みなんですよね。
そう、
人間、
そう、
動物もそうやし、
あの何でしょうか、物理的にあの体を持ち合わせてる我々はやっぱそういうふうにできてるんだろうなって思うところあるんですよ、正直、だからこそやっぱり手が出てしまうし、ってなっちゃうんでね。
そうですね、もう人間での言葉があるから余計ややこしになるからね。
そう、やっぱ言葉は心を超えないところがあるので、とても伝えたがるけど、
お
っていうところでね、どっかで聞いたようなことになりますけれども、でそうなった時に何が飛び出るかということなんですよね、やっぱり、思いを伝えるためには物理的にってなっちゃうんですよね、どこかで。僕も残念ながらされてきましたので、それ
ね、
小さい時に、
なるほど、
まあそう思うとね、今回のその春馬富士が貴ノ岩に対して行ったことが度を超えてるかもしれないけれども、しつけだったんじゃないかと、やっぱ思う側面もあるんですよ。
ありますね、それ、
でその何でしょうか、しつけを超えたというか、まあ、そこがやっぱりあの私今その本当のところが見えないところなので、あの過剰だったのかどうかっていうところが、まあ、私が一番知りたいところね。
そうですね、まあ、もう冒頭にも言いましたけど、まあ、文化の違いもあるし、
まあ、そうですね、あの今回 の, その鳥取の巡業先でですよ、1次会終わって2次会っていうところで、まあ、そういうふうにわってなっちゃったみたいですけど、結局集まってたのは多くが、まあ、モンゴル出身の力士たちの、まあ、会だった、伝え聞くところではね、でそれで、まあ、その文化の違いというところが、あったかもしれないですし、でまあさっきから出てますけど、大横綱の前で何してんだお前、っていうところでやっぱりもう指導というかしつけがね、なされたのかなっていう。
まあでもそうですよ、その 年齢とかその相撲界に入った順番でいうと春馬富士が一番上なんでしょ。
そう、あのこの
今現在の中では
ね、最年長になりますよ、だって、あの今の横綱、あの先になったのは確かに白鵬だ、けれども年長者という意味では春馬富士関が一番年長なので、今の現役の中でもそうかな、まあまあ幕の内の中でもそうなると思うんですけど、
やっぱりその年上のなんかそのあるじゃないですか、やっぱり文化の違いみたいな、ジェネレーションギャップじゃないけど、そういうのもやっぱりあります。日本でもありますからね、
それもちろん、あの党も違えば全然違いますからね、
しかもさ、その自分の後輩っていうか白鵬が大横綱になって、それはめっちゃ嬉しいと思うんですよね。悔しいっていうよりも嬉しい気持ちがあるから、その横綱に対して何お前失礼な態度取っとんだった、
まあ、やっぱり
何携帯で話したんだった、
そうね、そんな態度取るなんてやっぱ考えられないというところだったんでしょうね、 うーんなー、
まあ、でもそういうのがどうなの、鷹の花親方のちょっと気持ちがちょっとよくわからないというか、どういう感じなのか、
うん、
預かってるね、弟子として預かってるって言ったら我が子も一緒やし、うん、
はい、
でまあね、あの情熱大陸で鷹の花親方のを見た時もそうですけど、はい、辞めた人間体制もね、はい、優しくちゃんと親心持って接してるし、
うんうん
うん、その人がねこういうことをか、なんかその一般的に見たらね、ちょっと歯のそのはみ出てるみたいな感じのことしてますけど、
はい、
なんか意図があるんやろうなとは思うんですよね。
うん、その意図が本当の意味で開示されるかどうかというのは心配です、ね、私は、
理事会に対してあんたたちのことは信用できないから、
は
い、
第三者は
そうそうそう、
で、まあ、言ってることもわからないではないけれども、うん、なんなんかな、やっぱあのさっきも言いましたけど一見孤児というか、
うん、
やっぱ固くななところがね見受けられるなっていう、まあ、あのお母さんもね、実のお母さんもそういうところをおっしゃってましたよ、
うん、
もう言い出したらもう聞かない子なんでっていうところをね、うん、花田のり子さんも、
まあまあ早く解決してくれることを、まあ、場所終わったら解決するんでしょうけど、
まあもうだから本当にね、あの急ぐことはないじゃなくて、
うん、
急がば回れもっていう言葉もありますけど、やっぱ善は急げなんですよ、
うん、
そうしないと本当にあの相撲界自体がですよ、
うん、
どんどんどんどんどんどん本当にあの後退してしまうような、せっかくまたあの4横綱になってとか、今年で言えば、まあ、あの日本人横綱が誕生してとかっていうところで、
うん、
またやっぱりあの改めてのなんかあの相撲界再燃してるところがあったはずなのに、うんね、まあ、誰が悪いっていうところになっちゃいますけど、あの本当に最終的にはちゃんと、素直に我々が求める情報が開示されて、
うん、
最終的には本当にあのいいようにまとまってほしいなっていうふうには思います、
そ
うですね、私は、
まあ、相撲学会愛国愛国愛国愛国愛国愛国
愛国愛国愛
としてもですね、はい、あのやっぱりちゃんと早期の解決というか、もう普通のね、
はいはい、
普通に戻ってほしいんです。
そうですね、うん、本当に、
うん、なんかよくそうじゃないよ、ごっこじゃないねんけど、
はい、
もうまた初場所ね、
はい、
元気にね、
はい、
あの力士がね、
はい、
相撲を取ってるのを見たいから、
そうですね、
そんななんか、うん、なんか貴乃花ぜひあの親方怖い言うてるから貴乃花部屋行くの嫌やなって思い始められたら、それも損やろうし、
そらそうですね、
うん、
うん、そう本当に思う、
うん、
うん、まあ今のままであればちょっとやり方がね孤立してしまうような形になってしまうので、
うん、
まあまあまあまあ本当にあの全体誰彼もやっぱりあの、うん、まあ、丸くまとまるというかですね、やっぱりこういうふうないさかいが起こった時はなかなかそうもならないんですけど、うん、あのと相撲は神事である、
うん、
元に立ち返ると、
うん
うん、あの神様に見せられるのかと、あなたたちが今ね、やってることっていうのは、
うん、
というところに立ち返ってもらいたいなと思います、
そう
ですよね、本当に、
うん、
あの多くのファンがまあ心配してるしというところで、このまあ一件についてはちゃんとね、
うん、
本当の意味で落着してほしいなと、
そうですね、
うん
うん、
思いますけれども、
お願いします、
本当にお願いします、
はい、でこの件は、
はい、
とりあえず、
はい、
保留
保留。
You can come get some。 行ってきましたよ、ダンボール相撲、また相撲の話やけど、
でもそのダンボール相撲はね、今ちょっとお話をしたようなところから離れて、
うん、
なんかほわんとします、
あ、そうですか、
お話を聞いててもいつも、はい、
今回はですね、京都横綱の道じゃなくてね、平方の
葛
葉の、
はい、
障害学習センター、
どう、素晴らしいじゃないですか、はい、
そこにですね、うん、あのその葛葉周辺でやられてる子ども食堂の方が、
はい、
寄せ集めてその子供たちおいで、
はい、
で保育所の先生もいました、
うん、
だその子供たちのお母さん父兄さんたちに、
はい、
お声かけして、
はいはい、
なんと
なんと
できたチームの数が
8
チームできました、
8チーム、1チーム何人ですか、
大体平均3人と考えてください、
じゃあ3波24、
はい、
は必ず参加したということですね、
そうですね、
あらららら、
うん、
なんかやっぱりあの前回の大魔王でも お話をしてくださいましたけど、ちょっとあのダンボルズモネスが本当にあのじわじわと高まってるんじゃないかという感じがしますね。
あのね、子供たちがね、うん、あの楽しむのは当然じゃないですか、はい、回って、見てるねお母さんたちもね、なんかちょっとあの自分たちの子供が負けたらちょっと悔しいし、うん、はい、子供たちがもうあの前回も来てくれた子供たちも来たんですけど、はい、自分たちもやりたい言うて、うん、今度はあの大人ダンボール相撲もする言うて次回は、は
い、お素晴らしいじゃないですか、本当に。
ただもうビール瓶で殴らないようにしてくださいねっていうふうに言ってましたけど僕はね、はい、なんぼ腹立ってもも
う、それがあのシャレなんかシャレでないかというのはちょっと怖いですけども本当にね、
春馬富士関が近くの方は多分叩かれてますけどね僕ね、はい、もういいだろうって言って
まあまあまあまあまあまあ、まあまあそこはともかくとしまして、でも素晴らしいじゃないですか。うん、あの子供たちが楽しそう、うん、で周りの大人も楽しそう、
そうそうそうそう、
やっぱそういうことです。
あの24人って言いましたけども、うん、はい、それ以上はいたんです、
はいはい、
1人4チームとかもあったし、
はいはい、
で前回の年、うん、平均年齢よりも下回ってます、
はい、あ参加者、
はい、
なるほど、児童が、
はい、
なるほど、
4歳から参加してますんで、
あら4歳から
かわいいね、4歳とかやったらもう
そらかわいいでしょ、
かわいいね、そらかわいい、特に女の子かわいい、
そらかわいいでしょ、
うん、俺が言うとなんか変態みたいに聞こえるけど違うね、なんかもうその4歳の女の子って、
はい、
もう性格が確立してんねん、
そうですよ、
恐ろしいよ、
そらそうです。ごめんなさいね、ちょっとあの、ダンボール相撲から離れてしまって恐縮なんですけど、はい、うん、私この収録日当日にですね、私はあの母方の祖母、まあ、今あのおばの家に一緒にいてるんで、うん、行ってきたんですけど会いにね、
はいはいはい、
で今あのそのおばの家に、
孫
3歳、
うん、
男子、
うん、
があの一緒にいてるんですよ、
ほうほうほう、
でねその今日はその3歳の男子と遊んでたんですけど、
ええ、うんうんうん、
3歳でも確立されてるもの
してますか、
ええ、
男子も
確立してる、うんうん、いやちゃんと字が持ってるし、
ええ、
いやでそれがまた可愛い、
可愛いね、
可愛い、うん、僕は思いましたよ、遊びながら一緒にね、うん、あのやっぱり子供っていうのはそれそのものが未来だし、
うん、
それそのものが希望だなと思いました、
思いますね、
本当に思う、う
ん、でもその育っていくね、
はい、
その脳ってできるのは、はい、脳って完成させられるのはもうお腹にある時なんですよ、はい、で自我が構築されて、
はい、
その味覚っていうのが構築されていくのは3歳ぐらいらしいんですね、
うん、
で4歳になったらもう性格確立していくけど、その中でまた小学校上がったり中学校上がったりしていく中でまた変わっていくっていうふうに言うんですけど、うん、はい、その4歳の女の子3人組がいたんですよ、
はい、
でね、お野菜エーマを作ろうで、ダンボールの東洋事業の、ね、社長ね、田村社長がね、お野菜エーマをね、こうみんなにこう教えてるんです、はい、で色塗ってこうやって貼っていってください言うて、うん、ね、ピーマン切れたピーマン食べれるようになりましょうみたいな感じのこと書きましょうって言って、はい、
うん、
で一人めっちゃセンスある子がおったけどね、作るのにね、
4歳、
うん、であのハンコあるじゃないですか、うん、エーマのところに横ハンコみたいなの あれカンって書いたんねん、
はいはい、
でなんかナスビはなんか苦いけれども美味しいよって書いたんね、
はい、
でその配置がすごいもう天才的な配置ですげえなと思ったんですけど、でその4歳の女の子3人のとこに行ったら、
はい、
お地蔵さんお地蔵さんって言ってくんねん、何何お地蔵さんって何って言ってたお地蔵さんでしょって言うから、いやお地蔵さんちゃうからな、うん、あの相撲で言ったら行事やからって違うよお地蔵さんだよって言ってお地蔵さんちゃうからな、お地蔵さんって大きいもんやから、こうせなあかんから言ってたんですけど、
はい、
ね、こうやって一生懸命塗ってやんねん、で、うん、僕はあの毎回飴持ってって飴配るんです、
はい、
で飴これ食べてーのーって食べていいとか言って聞いてくるのが、はい、食べていいよって言って、うん、なんかもうそのこの飴のパッケージも用務感ぐらいですわ、うん、4歳ぐらいって言うから、はい、って一生懸命こうやって食べてんねんけど、うん、でそのうちの一人の女の子がねこう色塗ってやったんですよ、うん、玉ねぎに色塗ってやったんです、うん、で半分3分の1ぐらい塗ったんで、はい、次違う色塗り始めて、
うん、
で違うのがなかなかセンスピカソみたいなことしてんなと思って見てて、こうやって見てたら、うーんもう塗るのめんどくさいって言ってんねやんかめんどくさいじゃなくてもう全部塗ってまおうって言ってたら、
はい、
もうお手痛いでこのマジックあの水性やねんけど指にいっぱいつくねんか、指汚れるし嫌やーって言ってんねん、もうこれ大人やなと思って、 大人のお上司見てるみたいやなと思って、そんなん今の塗ろうか言うて終わってて塗っていって、ほんで飴食べていいっていうか食べていいよって言ったらバリバリバリって噛み出す、なんで噛むのって、もしかして舐めんのめんどくさいなって、うん舐めんのめんどくさいもん、この子のお母さんどんな人なんやろと思って
何でもかんでも面倒くさいじゃないですか、
うん、そう、はい、ほんでまあお昼時になって、その、ね先生の、
はい、
土井先生の弁当があるか、
はい、出てきました。
フランス料理、中華料理、いろいろありますけど、家庭料理は違うんですよ。家庭料理は料理の前に家庭があるんですって話なんで。
おー、
うん、その先生が作った
素晴らしいね、
あの弁当を食べるんですよ。ほんで、はい、あの晴天さんもここ弁当作ってやる来てるんで食べてくださいねって言って、ほんで、はい、そのめんどくさい女の子お母さんと一緒に食べて、
はい、
でお母さんのそのテーブル前が空いてなかったから、うん、お前座っていいですかって言って、はい、いいですよっていうか座って食べててんけど、うん、もう食べんのもめんどくさなってきてんねん。でもめんどくさいって言えへんねん、お母さんおるから。この箸でこうって、あの箸が今ちょっと矯正してるんですって言ってたから、はいはい、箸の持つ手がだるなってきてんねん。もうなんかもうスパゲティとかのハンバーグとかもなんかバラバラになって、混ぜこぜになってミートスパゲティみたいになってんねやから、
はい、
で食べるのめんどくさいのって言ったらで首振んねんけど、お腹いっぱいなんて言ったらもう首振んねんけど、もう食べようとせへんねん。ほんでお母さんがめんどくさいだけやろ言うてあんたあの橋の練習してるから、その橋の手も持つのが嫌やからって、あの食べへんだけやろって言って、黙ってやん。えそうなんや言うて、でもお母さん食べさすから今からって、もう、はい、あの別に順番とか関係ないからって言って、うん、こうやってそれお母さん食べさせ、それ順番気にするんやったらもうお母さん食べさせへんって言ったら、もう黙って食べてやった
まあ、うん、なんでしょうか、子供はいいね、
そう
今の話を聞いてもいいねと思った、
うん、もうまあまた可愛い女の子やったけどね、うん、
素晴らしい本当に。
でね、前回のね、
はい、
ダンボール相撲を着た子でもね、
うん、
まあ小学校6年生の女の子、さくらちゃんいう女の子と、はい、あと男の子のちょっと名前忘れてしまいました女の子の話が多いでも変態やな、もうほんまに
やばいね、
うん、
捕まらないしね。
前回も来た女の子で、はい、チカちゃんっていう女の子がいてでその女の子は、
はい、
な手つないでくんねん俺、なんかそれも可愛くて、
はい、
で軍配も出してて、軍配持ってこうやって、はい、代わりに残ったとか言ってくれる子やねんけど、うん、もうなんかあの負けず嫌いやねんか、
はい、
で前回負けてんけど、
はい、
今回はあの前回はリーグ戦やったから、
うん、
結構当たんねんけど、今回トーナメントに8チームおるからもう、はい、時間ないから、
はい、
トーナメントでも負けたら 3本勝負で2回負けたら終わりやねん、
はい、
2回負けても
う
て
ん、うん、
でそれでも終わったらあの、まあ、優勝決まってんけど、
はい、
でそれで敗者復活戦時間あるから、はいはい、せへんのって先生言い出したから、うん、しましょうか言って、はい、読んだらあれもう一人おれへんな、確かこのチームチカちゃんちゃいますかって言ったら、うん、あチカちゃん向こうで負けて泣いてんねん言って泣いてんねや言うて、でまたこうなんか泣きやんでこう来てこうやってやったけど、うん、結局負けてもって、
うん、
そのなんかこうやって負けそうなんねんやんか、ほんならもうなんか「照蔵さんなんかちょっと空気読んでや」ってお母さんたちが言い始めて、やりにくいやりにくい、そんな
それはやりにくい、
やりにくい、
うん、
勝負にエコひいきはない、
はい、はい、そうですね、
言うたらもうわあ泣き始めて、
うん、
うん、勝負のね厳しさも知らなあかんって言って最後言って、もうこの厳しい世の中のね、この人生のこれ凝縮されてるのこの一つの勝負っていうのはって、負けを知って勝ちを知るんやって言って頑張るのあかんって言って、一つ一つ小さなことからって言って
どこの清師匠ですか
言うて、記念撮影撮ります言って、はい、集まりましょうって言って、はい、撮影を終えてくれたらもう近さん真っ先に、
うん、
来て手握ってくんね、
はい、
かわいいわ、
そらかわいいわ、うん、それは全部可愛らしいわ、
写真隠れるからってちょっと持ち上げてん、こうやって、
はい、
持ち上げて、こうやって笑うてんねんけど、その笑うて写真見たらその笑うてる顔がなんか嫌がってる顔しか見えへん俺がなんかセクハラしてるみたいな写真になってるどないかしてもほんまにうん
いや、うん、まあ どうしてもね幼子とのやり取りになっちゃうのでね、そこはいろんな加減はあると思いますけれども、
もちろんですよ、
でもなんか全般にね、ダンボルドアの話何回か繰り返してきてますけど、だんだんだんだんいい感じになってきてるんじゃないかなって本当にそれは思いますよ、なのでやっぱりこれからどんどんどんどんね、月1回でもずっとやっていくわけでしょ
う、ね、2ヶ月に1回なんです。場所の時にするんで、
あそうかそうか、失礼しました。
千秋楽に合わせてします
ということですね、はい、じゃあ次回が1月ということですね。
そうですね、
はい、
うん、
いやーこれはちょっと盛り上がってきました ね、はい、本当にね、い
や今回千秋楽に会えへんかったけどね、
うん、
まあ、都合上やけど、
はい、
で
いい、
ね、まああれですわ、
はい、
次1月じゃないですか、
はい、
で、まあ、次は大人たちの、
はい、
大人たちのダンボール相撲大会みたいな、ちょっとなんか卑猥な感じに聞こえますけどもしますけど、参加者が増えてきたらいいな思ってます。ちょうどね、その横綱の道っていうのは、まあちょっと行ったら、はい、鉄道博物館あるし、水族館もあるし、
はい、
まあ車でも来やすいとこなんで、ぜひぜひいらしてほしいなと思う。特に京都の人さんとかね、いらしてほしいなと思うんですけども、
はい、
思うんですけど、
うん、
子供たちをやっぱ見てたらね、
はい、
やっぱりいろんな夢広がるし、
はい、
何かを残していってあげたいなって思いますんで、
はい、
まあ今回もちょっとモノマネさせてもらいましたけども、
はい、
最後にね、
おう、
もうなんかわからんけど子供笑ってるみたいな、で最後俺が余計なことしたからポカンとするみたいな構図になってますけども、はい、
いいです、
うん、
いい、
まあいう感じで、
はい、
ダンボール相撲また続きますんで、
はい、
よろしくお願いします。
来年1月です、
はい。
I'm thinking about you。
評価ね、評価、
評価、
実写映画してますね、
あれ、
うん、
氷のお菓子の、
そうそうそうそうそう、
評価、
ええ、
評価する、
うん、アイスクリーム、
ユースクリーム、
はい、
好きさ、
はい、
お嬢さん、お嬢さんで、
そうそうそうそう、
この間
ビクさん出てはりましたよ、柏原ゆきやさんね、息子が付き合ったあの女性の数がなんか6人とか言ってびっくりしましたけどね、
いやまあそれ今柏原というね、榊原
ゆきやさん、
うん、はい、柏原芳恵さんではありません、
柏原芳恵さん、
うん、よく混ざってしまう、間違えてしまう、はい、ということを渡辺徹さんもおっしゃってました、
そうそうそうそう、
はい、今一緒渡辺謙って言いかけましたけど、
はい、みんな間違えてるけど、はい、その評価ですよ、
はい、評価、
実写化してますけども、うん、どうですか、僕あの話すごく好きなんですけど、この配役がねちょっと僕ねあんまり気に入らないんですよね、
気に入らないですか、
うん、
評価、米沢ほのぶさんのね、
うん、
あの原作小説ですよ、
うん、
がアニメになって、
そうそうそう、
でさらに実写映画になりましてと、
はい、
いうところで、
うん、
その実写映画の配役が、
そうそう、ちょっと気に入らん、
気に入らんのですか、
気に入らんす、
ほう、そうですか、
まあオレキ宝太郎はね、
はい、
まあ山崎賢人君ですよ、
はい、
まあ百歩譲ってもええかな、
百歩譲っても、うん、はい、
でまあ井原麻也か、
うん、
は小島
藤子ちゃん、そう、リーガルハイ2でね、南風ルンルンでいう謎のアイドル役で第1話出演されてた小島藤子さん、
はい、
はい、
の子もまあ譲って、うんうんうんですわ、
はい、
で福部聡、
はい、
岡山天音、
うん、まあ男の子ね、
くん、
はい、
うん、
うん？
っていう感じかな、僕はうんうんって感じになってくるんですけど、
あと一人、
うん、あと一人、チタンダイル、
うん、
誰ですか、発表してください、
ドゥルルルルルルル、発表します、
はい、
広瀬アリスさん、どうチタンだ、
あれこれどっかのラジオみたいになってるのなんかどっかのラジオの誰かの反応に似てたな今ちょっとあかんなあかんあかん、あのね僕 が、僕が翻訳するんやったらですよ。
はい。
まあ、誰かっていうことを聞いてもっていいですかね。
じゃあ、第一画伯ですよ。
はい。
まあ、この評価をね、
ええ、
配役、まあ、キャストを、
はい、
誰にするとなったら、誰にされますか。
まず、
まず、
オレキ宝太郎。
はい。
藤木直人さん。いやいやいや、都市関係なしね。都市関係なしで
、うん、ああ、はい、うん、はい。
はい。
えらいところに行ったなと思いますけど、はい。わかりました。はい。じゃあ次。
はい。次。
チタンダイルヒロイン。
チタンダイルは一番最後
です、ね。ああ、わかりました。
はい。
はい。
はい、
じゃあ、もう一人のヒロインというか、井原麻也香ちゃん。
井原麻也香ちゃんね。
はい。
発表します。
はい、どうぞ。
相川七瀬。
相川七瀬。
はい。
あ、そうですか、
うん、
おお、なんかちょっと年齢層が高めな感じで来てますけど、
まあそうです、僕は高めなんでね、
イメージ的なところですもんね、
うん、はいはい、48ですよ。
いや、まあそりゃそうです、はい、はい、じゃあ男性福部聡、はい、
福部聡、
はい、
はい、福部聡はね、
うん、
TOKIO の
TOKIO の
松岡くん
なるほど、
はい、
大体ちょっと20年ぐらい、20年、25年ぐらい遡らないといけないですね、キャストの年齢が。
そうですね、まあ、はい、もちろんね、それぐらい見てもらわんと僕もちょっと困るんですけど。
なるほど、
はい。はい。
じゃあ、最後ですか、
はい、はい。
チタンダイルを誰が、うん、ヒロインが。
武井咲ちゃん。
武井絵美ちゃんやろ。
絵美ちゃん。
なんでそこだけ現代なんですかって思いましたけど、そうですか、う
ん、はい。
あ、そうですか。あ、なるほど。ま、わからんでもないっていうところなんでしょうか。うん、
大事なオチを名前間違えてしまったから、あんま面白くなかったですね。もう一遍聞いてもらっていいですか。もう一遍ちょっと早く変えますんで。
早く変えますか。
変えます、変えます。
じゃあもう一回。
はい。
主人公。
はい。
オレキ宝太郎。
はもうそのままで。
あ、そのまま。
最後のチタンダイルだけ。
じゃあ、
はい、
チタンダイルは誰が。
はい。発表します。
はい。
本田美奈子。
いや、あんまり笑えへんけど、そうですか。
そうですよ。
1986のマリリン。ああ、なるほど、
はい。困ってますけど。
困ってしまいましたね。
はいはい、
まあなんかいろいろ困りな感じになりました。
はい。
はい。
はい。じゃあ僕ね、
はい、
そのチタンナイルのおじさんの役、
はい、
関谷純、
はい、
関谷ですかね、関谷ですけど、
ね、はい、
が本田要くんがやってるじゃないですか、本郷要くんがやってるじゃないですか、
本郷かなたです、
かなた、
はい、
これをね、
はい、
オレキ宝太郎に持ってくるべきでしょう。
あ、そうですか、
ええ、
本郷かなたくん
で、
はい、
まあ、福部聡くんを、
はい、
あれですよ、菅田将暉でしょ
う。配役がちょっと若干イメージが高めになるから抑えなんじゃないですか。
そうかな。
うん、
チタンダイルが広瀬アリスなら、
はい、
なんで広瀬すずにしなかったのって、お金足らなかったの。
まあやっぱり妹忙しいからお姉ちゃん回そうということになったんじゃないですか。
お姉ちゃん回すんですか。なんか変な表現になってますけど。
お姉ちゃんね、仕事を渡すということになったじゃないですか。
なるほどなるほど、
はい、
なるほどなるほど。
はい。
まあね、
はい、
まあね、まあまあいいですけどね。これもまあまあ見たいんですよ、僕がね。
まあ見もせずに語るなって言うじゃないですか、
うん、
やっぱり日光を滅して結構という流れとかね。
いやでもこれ原作も読んでるし、はい、アニメも全部見てるし、
はい、
高山にも行ってますからね。
あ、まあ確かにね、
うん、
だってそこで入った喫茶店で、
そうそうそうそう、
チタンダイルいてると思ったんでしょ。
写真撮ったも
ん。
自分行ったらなんか変だなるから、ちょっとニナチに頼んで3人で一緒に写るって、ほんで3人で一緒に写ったんやけど、ニナチ削り取って自分の2人で撮ったみたいな感じになってるけど。
言ってたな、うん、もう大昔やね、それも、はい、まあまあまあまあ。じゃあその子がチタンダイルやったらよかったのにね。
そうやね。そうやね。それかもう、あの子。
あの子。
スケートの子。
スケートの子、ああ、
うん、お姉ちゃんの方。
本田マリンちゃん、
うん、
かな、
うん、
うん、そうか、
うん、
まあいろいろ物議を醸すと思いますけども、あの第一画伯はそういうふうなご意見ということで、はい、
僕なりに評価したわけですよ。はい、
いいと思いました。
見に行きましょう。
見に行きましょう。
はい。
今の間もそのまま使ってしまうと思う。これ。
はい、パピー。さあ終わりの回ですよ。
終わりの回ですか。
終わりの回です。
いやー。これね、うん、今日はあの収録の時間がちょっと遅いので、早く終わるかなと思ったらそんなことなかったね私。
そうですね。そう言うたらそうですよ。
はい、
お母さん。
何でしょうか。
オケラジ。
オケラジね。
はい、
まあ一旦の、
うん、
オケラジの一休みですから、
ね。一休みですか。また復活しますから。
はい、そうですよ。
うん、
そうですそうです。一旦の区切りです。
やっぱ枯渇しますよ。あの天才はね、
はい、
曲を書きすぎて、
はい、
枯渇して、
はい、
あの休止するんですよ。
まあ
活動
ね、まあそれはね、うん、あるのはありますからね、
うん、
も
うどんな天才の歌手でも、
はい、
ミュージシャンでも、
はい、
漫画家でも、
はい、
ありますから、
まあやっぱりね、
うん、
あの吐き出すっていうことに関して言えば、やっぱりあのちゃんと吸収するところがなかったら、
うん、
その吐き出すこともできないので。
そうですね、
やっぱりそれは機関としてねちゃんと充電するというのは大事なことだと思います、
う
ん、はい、
そうですね。
まああの我らがね、
はい、
桶谷教授の桶ラジも一旦一休みというところで充電入られましたけどもね。
まあそんなでもかれこれ言うてですよ、
はい、
当時から続いてるのはもうここだけしかなくなりましたから、続いてるというのか果たしてこの番組は。
まあ我々も結局一旦充電しましたし、まああのやってるということで言うならば、
うん、
まああのたまにね、
うん、
私が体調不良で休んだりすることもありますけど、月1とはゆえ、
うん、
配信は続いてるなというところはありますね、
はい、ですよね、
はい、
うん
うんうん、まあまあまあまあ、うん、年数だけはね、
うん、
10年を超えちゃってますから。
そうですよ、もう僕、なんかハゲちゃいもハゲてねっつの。
お互いにまだあのジェネレーション的には、
はい、
もう一つ前のジェネレーションだったんですよ。
そうですよね。
私は20代でしたし、
うんうん、
第一画伯は30代でしたし。
30代ですよね。30代はいいの、30代は
それが今や、
はい、
私も40、
うん、
第一画伯も
そうです。
なんとこの配信日ですよ、
うん、
2017年の12月9日で、48歳、
うん、
おめでとう。
ありがとうございます。
すごいアラフィフですよ、見事な。
はい、もう50が近づきましたよ。88夜ですわ。
怖いですね、うん、本当に怖いですね、
うん、もうねあちこちガタ来てますもん。膝ちょっと痛かったりするもん、階段上がるとき膝痛い、痛痛痛ってなるもん。コンドロイチンとかヒアルロン酸とかもうあんな気にしだしても
怖い、
うん、
怖い。
目とかもなんか水ラーってきてるし、
はい、
うん、
私もあの最近ちょっとあのドラッグストアに通う頻度が増えてきてるので。
あのサプリメントはね、ま、飲まなダメやなと思いました僕も、
もうまあまあ本当に
食べ物で取れきれないんでね、
はい、
うん、
なのでちゃんとあの健康補助食品ですけどね、
そうそうそうそう、
取る形を今私もしてますけれども、何の話ですかこれは、はい、健康の話。
あとね、あのねネズミが嫌がる音出すね機械あるんですけども、
はい、
あの右耳やったら聞こえんねんけど左耳聞こえへんねんな、
大事が吐くの、
うん、
あらそれも不思議な話ですけども、
モスキートみたいな感じなんつって、あれって。
あ、そういうこと、う
ん、でも右耳聞こえんねん俺。
右は聞こえるけど左聞こえない、
うん、
あ人間のあの視聴可能音域とか関係なしに、
うん、分かんないです。
分かんないけど
右耳は聞こえへんじゃん今。
いや何も聞こえないですよ、
うん、
はい、
でも僕右耳やったら聞こえるんですよ。
なってるの分かると、
うん、
あら
キュッキュッキュッキュッキュッキュッってなってんね。
あ、そうですか、うん、すごいネズミ並みのあの聴覚が あるということですね。
そうですね、
はい、そうですか、
うん、
何の話ほんまにいやちゃんとあの宣伝というか告知しないといけないですよね。
はい、はい、あのですね、
はい、
12月の11日にオープンするんですけどね、
はい、
そのさっき一番冒頭に出てきたロッキー、はい
はい、
がオーナーとして、
オーナー、
はい、あの復興居酒屋
復興居酒屋。
復興、まあ、東北復興もメインテーマにした、
はい、
あの居酒屋さんが心斎橋の、
はい、
あの方で、
はい、
オープンしますんで、
はい、
紹介します。
お願いします。
かなえ屋と言います。まあ、Facebook でかなりあのロッキーも、
はい、
宣伝しておりますんで、
はい、
それもまたあのホームページに載せてもらって、
はい、
ぜひぜひ、
はい、
来ていただきたいんですけども、というのは僕はちょっとあの料理とか担当してもらさせてもらって、
はい、
やっていくんで、
はい、
ぜひぜひ。
なんと、
はい、
12月2017年の12月11日月曜日ですね。
月曜日ですね。
この大魔王の配信日の翌々日、
うん、
第一画伯の誕生日の翌々日、
翌々日
からオープン、
はい、
オープン、まあ12月11日何時からなんですか。
ね、当面は3時から。
3時、お昼間の15時から何時まで、
はい、11時ぐらいまで。
11時、23時まで、
うん、はい、
お、なるほど。それは、営業日はどうなってるんですか。
営業日は日曜日は休日
以外はじゃあ稼働してる。
稼働してますね。
月曜日から土曜日は、
祝日はちょっと聞くの忘れたけど、
あ、
ええ、
ただでもそれでもじゃあほとんど毎日毎日、
はい、そうですね。で、まあ、年末年始ちょっと休みますけど、1月にまた、一回閉めて、もう一遍内装工事が入って、
ほう、
ね、オープンします。っていうのはちょっと内装がちょっと間に合わなかったんで、
ほう、
とりあえずプレオープンという形で、はい、していただきますという形でオープンはしますけど。
なるほど。
はい、
まあ、じゃあ、12月11日というのは、
うん、
まあ、形としてはプレオープンだと。
そうです、そうです。
で正式にオープンするのは、
はい、
内装工事終わってから。
そう、1月。
なるほど。
そっからもうランチも始めると。
おお、
いうことで。
そうですか、
うん、
すごいね、
ええ、
まあ、あの復興居酒屋というところ、まあ、なんかその心がけも素晴らしいし、
うん
うん、金屋というお店の名前も素晴らしいなと。
ですね、もうそこでなんかそのみんな夢は乗っていくし、みんなの夢も一緒に叶えていこうっていうコンセプトで、
はい、
でちょうど12月からね、そのビルの3階になるんですけど、1階に一蘭のラーメン屋さんがオープンするんで、
はいはい、
一蘭のビルの3階っていう覚えたらもうすぐ来れます。ユニクロ大黒ドラッグ曲がって、ユニクロの前の一蘭の3階と覚えたら、
はい、
もう震災橋ほんますぐ駅近いですから、歩いてすぐですから、
すごいいいところだなと思うんですけど、うん、本当に、
はい、
私でも立地派と思い浮かぶぐらいですから、すごいところに、まあ、お店を構えるなと。
そうですね、
思います。まあ、本当に楽しみですよこれは、は
い、ぜひぜひ来てください、
すごい、まあ、そういうお店で、
うん、
なんと第一画伯が、
はい、
うん、取り仕切るわけですよね。
そうそうそうそう、
ボス
ボスです。
あら、
ボスンです。
来ましたね、これは。大門は果たして来年収録するタイミングはあるんでしょうか。
あります、あります。
大丈夫なんでしょうか。
大丈夫、大丈夫。
あ、そうですか。うん、いやいやいや、本当にまあ、先の営業日のね、感じとか聞いてても、結構本当にお忙しいことになるんじゃないかなと思うので。
大丈夫、大丈夫。あります、あります。
本当に。お体まず大事になさってください。
そうですね、
先の話につながりますけど、
もうだいぶまだシビでまだちょっと残ってますけどね。
残ってますか、ちょっと気をつけないといけないですね、
はい、
という感じでですよ、
うん、
2017年12月9日土曜日の配信も長い感じになりましたけれども、
はいはい、滞りなく終わらせていただきました。
滞りなく、
はい、
2017年もね、声を届けられました、
はい、
ちょっと休んでしまいましたけども、体調不良でね、一回、
はいはい、
まあ、ただでもそれでもね、
あ、そっか、清子のオーナーより伺ってるのか今。
そうですよ、
ああ、そっかそっか、
毎年恒例というか、去年は流せなかったんで、いつも12月9日に配信をするときは、
はい、うん、
ちゃんと清子の夜か、
うん、
まあ、クリスマスに関わるところとかの、
はい、
曲を流すようにしてますので、グルーパーのね、清子の夜を流しましょうかね、
うん、せ
っか
くバッ
と出ましたからね、
うんうん、
いやと言いながらね、収録の時点で私、うん、サンタ帽かぶってますけども、
かぶってますよね、いつもね、毎回
もう本当に気の早い話ですけども、本当に清子の夜というか、良い年末、
はい、良いお年をということですね、
お迎えくださいという感じで、はい、来年はまた1月9日でしょうか。
そうですね、
ちゃんとお届けできるように、
うん、
我々も健康、まあ、体をねちゃんと整えて、
はい、
元気に年を越したいなと。
わかりました、
思いますね、はい、いやー、今年も良かった、ありがとうございましたというところです。
はい、また来年もいい年にしましょう、皆さん、
いい年しましょう、はい、
はい、
ありがとうございました、
良いお年を。